聖書にある神の言葉に聞きます。ペテロの手紙1第4章の7節から11節です。新約聖書433ページの上の段になります。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使いなさい。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためです。栄光と力とが余裕限りなく神にありますように。アーメン。今お読みしましたのが今日私たちに与えられた御言葉です。この語り始めといいますか、今日の聖書の箇所の始めに万物の終わりとあります。万物の終わり、終わりとは何でしょうか。もしこの終わりが単なる終わりであるなら、その終わりの先をこの万物の終わりが、まあ、いわゆる私たちが普通に言うような意味で終わりであるとすれば、先は何もない、無です。無でしかない。これ以上何を考えても無意味ということになります。しかし聖書はこう言っています。万物の終わりが迫っています。だから、こう言って話を続けるんです。それは終わりが単なる終わり、通常私たちが考えるような意味での終わりとは違う別の意味だということを意味しているんです。聖書の語る終わりというのはがあります。それを正しく私たちが理解することがどうしても必要です。聖書の語る終わりというのは破滅や、なんて言いますかね、もう全てがそこで終わるという意味での終わりではありません。終わりは始まりでもあります。先週皆さんもお聞きになった方があるかもしれませんが、ニュースが流れていて、戦争が繰り返されており、各地で戦争が起こっていて、また自然の破壊が進み、荒廃が進むことによって、終末時計というのがあって、その終末時計の針が昨年、何分か進んだと。というニュースが流れてました。終末終わりの時ということの一つの理解があります。でもそれはちょっと聖書の理解とは違うんです。破局や破滅じゃないんです。滅亡ではありません。もうそれで終わりっていうことじゃないんです。言い換えると、この終わりは新しい始まりをも意味します。別の箇所に使徒言行録3章の21節ですが、万物が新しくなるその時というふうな言葉が出てきまして、これが実は 今日の箇所で語られている万物の終わりが迫っています。全てが新しくなる時というふうに言われているんです。このように終わりの時を救いの時、完成の時であると受け止める時、終わりについて考えることには大いに意味が、あること、いや意味が生まれてきますよね。破滅だったらもうそれ以上ない思考停止するしかない。この世界は神が始められ、また神が終わらせられます。ですから聖書は最初のページで創世記の一章の一節で、初めに神は天と地を創造されたというふうに語っています。そして聖書の終わりの黙示録には、キリストが再臨されてその終わりの時が来る、その時新しい天と新しい地とが与えられるというふうに、語られています。天地の創造を神が始められて新しい天と地を作られるというメッセージで聖書というのは閉じられているんです。神様は考えなしにこの世界をお作りになったのではありません。神はご自身のご計画のもとにこの世界を始められて、そして終わらせられる、そしてこの終わらせられる時、新しくまた再び始められる。実は聖書は今のこの時を、実はもう終わりの時だと言ってるんです。イエス・キリストが来てくださってからの時はもう全部終わりの時なんです。イエス様が、クリスマスに来てくださって十字架にかかって復活してくださった、そのことによって終わりの時が来ているんだ。今私たちは終わりの時を生きているという言い方がされていることもあります。キリストが十字架につけられて殺されて罪人の死を負ってくださった出来事は、世に、この世に、世の終わりにおける神様の裁きを示しています。その世の終わりにおいて起こることがもうイエス様によって起こった。神の救いが、与えられた、救いの時が到来した、そしてまたイエス様ご自身、神の国は近づいたとおっしゃってその宣教を始められました。この近づいたという言葉はもうここに来ているという意味でもあるんです。神の国は私が来ることによってもうここに来ている。そして、今日の聖書の箇所で万物の終わりが迫っているというのも、実は万物がその作られた目的を成就し完成するということを意味していて、イエス・キリストという方においてその時が迫っている、もう決定的なことが起こってその時がもうずっと来ている、そしてやがて完成しようとしている、でその時のことを語っているわけです。そういうことのことを語っているわけです。そしてイエス様が再び来てくださる時にその救いが完成する。で、その時まで苦難の時がある、厳しい時がある、その時をどう過ごしたらいいのかということを語っているのが今日の箇所なんです。ペテロはイエス・キリストの救いのことを見つめながらここで言葉を語っています。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。決定的な神様の救いの御業が主イエス・キリストにおいて行われて、神様の救いがいよいよ完成しようとしている、実現しようとしている、その時が来ようとしている。 だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。実はこの言葉の背後には明るい望みがあります。明るい望みがこの言葉には響いているんです。それを聞き取っていただきたいんです。もう終わりだ、もう破滅だって言うんだったら、この聖書の箇所何のことか分かりませんよ。何にも望みがない、そんな話じゃないんです。ここに語られることは、その望みということが見えなかったら、そのことを見つめることがなければ、何の意味もないことになってしまいます。しかし幸いそうではない。国はイエス・キリストにおける神様の救い、そのことが見つめられながら望みを持って言葉が連ねられて語られている。思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。思慮深くということは、言葉はこれは理性的にということです。そしてまた身を慎んでっていうのは、シラフでいるということでして、お酒に酔わないっていう、大変酒に酔っ払ってないっていう珍しい言葉が言語では使われているんです。目覚めていること、冷静であることを、意味するわけです。そしてそれが祈りとくっつけられています。そのことが聖書においては、お祈りすることは熱狂することと違うんです。あるいは感情的になることでもありません。多くの人たちがこの聖書の箇所で語っていることがあります。ペテロはこの時、この言葉を語っている時、思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさいと彼が語っている時、思い出してたんじゃないかなと思われるイエス様の言葉があるって言ってるんです。それはゲツセマネの園の祈りをイエス様が祈られた時に、あの時おっしゃった言葉だというんです。誘惑に陥らないように、私と一緒に目を覚まして祈っていなさい。そのイエス様の言葉をペテロはこの時思い出していた。でも実際その時、ゲッセマネの園ではペテロはこの言葉に従えなかったんです。目覚ましていられなかった。彼は寝てしまったわけです、他の弟子たちと一緒に。つまり別の言葉で言うと、望みを失っちゃったんです。悲しみに打ちひしがれてしまったんです。そして眠りこけた。ペテロはでもその言葉をずっと覚えているんです。だから言うんです、お祈りしなさい、祈ってなさい。そして祈らないと酔ってしまって、酔っ払ってしまって、心が麻痺して望みを失う。祈るっていうことが、望みを見ることをもたらすんです。祈らないと酔っ払っちゃうんです。シラフで入れない、本当の現実っていうのが見えない。そして望みを失っちゃう。心が麻痺し、私たちは捕らえられてしまって生きれなくなります。地に足をつけて 歩めなくなります。祈ることがどうしても必要。この祈る中で初めて望みを持って、神がご支配しておられる、神の計画がこの地上でなされているってことが見えてくる。先日ある神学の本を読んでいましたときに、どういう背景の中で語られていたか忘れましたけど、ある言葉が心に突き刺さってきました。何年経験を重ねても祈ることによって全く成長しない牧師がいるって書かれてあったんですね。何年経験を重ねて もう祈ることに全然成長しない牧師がいるって、ああこれは私のことかもしれないと、真剣にずっとなんか心に引っかかってきました。自分は祈ることにおいて成長しようとしているだろうか、祈ることに注意を本当に向けて歩んでいるかと問われました。祈るってことは本当に大事なことです。祈ることがないとやっぱり潰れちゃうんです。現実のいろんなことに惑わされて、そって現実が見えることが酔っ払っちゃうんです。でつまり祈ることで酔っ払ってるんじゃないんです。酔っちゃうんじゃないんです。熱狂するんじゃないんです。祈らないと酔っ払っちゃうんです。我を失うんです。本当のことが見えなくなるんです。だからペトロは言うんです。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。ペトロの手紙は危機の時代、迫害の時代を背景に書かれた手紙です。終わりの時は苦難の時であり、危機の時でもあります。イエス様が来られて以来、教会は順風満帆な時を過ごしたことなんかないんです。イエス様が来られた以来、終わりの時、救いの実現する時までの間、うめき苦しみながら生きていくのが教会なんです。でそしてイエス様はこの終わりの時についてある時語られて教えられた中で、こんな言葉を語られました。不法がはびこるので、多くの人の愛が消える。終わりの時代には、まあこれから言ってみればイエス様が天に昇られて以来、教会の時代には不法がはびこって多くの人の愛が冷えちゃう、冷めきっちゃうっておっしゃったんです。そういう中を教会は歩みます。そういう現実の中を、そういう現実をペテロは見つめながらここで語っています。そして言います。あなた方は心から熱く、何よりも愛し合いなさいって。愛が多くの人の間で不法がはびこって冷えちゃう中で、あなたたちは愛し合え、何よりも愛し合え。自分のことだけ考えて生きればいい、自分がこんな困難の中だから自分のことだけ考えて逃げ出して生きたらいいって、自分が生き残ることだけを考えて生きたらいいってとは言わないんです。あなたたちは熱く愛し合うことの中に生きろ。そして愛は多くの罪を覆うと語ります。そのことあなたたちは知ってるだろうっていうような言い方だと私は思っています。実はこの愛は多くの罪を覆うというこの言葉ですが、これを今日の説教の題といたしました。心に残る言葉です。愛は多くの罪を覆う。箴言のこの言葉は10章の12節の引用と言われることもありますが、よくは分かりません。箴言の10章の12節には愛はすべての罪を覆うというふうに翻訳された言葉が出てきます。
すべての罪を負うと、多くの罪を負うと、ほぼ同じことだとも言えると思います。大切なのはこのことの意味です。終わりの時の中を生きる教会に互いの愛を強くするように語られる中でこの言葉が語られています。愛の冷えた時代、不法がはびこる時代に愛を生きるってことは虚しいことに思われる、いや、あるいは無理なことに思われる、あるいはまた無力なことに思われる。しかしそうじゃないと聖書は言うんです。愛は多くの罪を覆う、愛はすべての罪を覆う。不法がはびこって愛が冷える、別の言葉で言うと罪が世に満ちるということです。でもそこに愛の働きかけがなされていくときに、愛がそのすべての罪を覆っちゃうんです。つまり罪は勝てないんです。愛には絶対、罪は感染力を持ちます。罪とか悪とか不法とかっていうものはすっごいウイルスのように感染します。瞬く間に伝染していきます。誰か一人が罪の中に生きればまた誰かが生きていきます。そしてそれがうわーって広がっていきます。とどまるところがないのが今の時代でもあります。でもそんな中で聖書は言うんです。愛はすべての罪を覆うんだ。ある人は愛の感染力は罪の感染力よりももっと強いって言いました。愛っていうのはすごい力を持っていて、罪の感染力なんて比べようにならないぐらいの感染力を持ってるんだって言うんですね。ちょっとでも聖書がこういうことをやっぱりここで言いたいんじゃないかなって、ペテロは。そしてそのことをあなたたちは知ってるでしょってどういうことかというと、ペテロは思い浮かべてた、そして教会の人たちも思い浮かべるだろうと思って見つめていたのがイエス様のことです。イエス様が何をしてくださったか、イエス・キリストっていう方が何をしてくださったのかっていうと、一言で言うと愛を持ってその罪を負うってことであります。私たちは罪を犯しました。でもその罪をイエス様はすべてご自分が十字架で負ってくださったじゃありませんか。そしてキリストの十字架の愛、許しが罪を負いました。そして自分を生かしてくれたんで、私たちを生かしてくれたんです。愛がすべての罪を負いました。この愛をあなたたちは知っている。その愛を生きろと、お互いの間でもこの世界の中でもこの愛を生きろというふうに語っているわけです。では愛するっていうのはどういうことなのか、さらにペテロはここで具体的なことを語っていきます。愛はすべての罪を負うと言った後こう言います。不平を言わずにもてなし合いなさい。聖書の中に、実は繰り返し出てくること、旧約聖書の時代からずっと言われてきたことに、旅人をもてなしなさいっていう言葉があります。同じことなんです。ですからここでもそういうことが背景にあるんじゃないかとも言われます。今のような宿泊設備がないので、旅人はみんなどこかの家に泊まったわけです。クリスチャンの場合はクリスチャンの家に泊まった、誰かクリスチャンが自分の家を開けて提供して泊めたんです。そしてもてなしを受けた。 あるいはもてなしたわけですね、教会の人たちは。あるいはまた伝道者が旅してやってきたので、当時伝道者をもてなすということが、まあ、ここで思い浮かべられていたとも言われますし、あるいは旅人というだけじゃなくてお互いに親切にもてなし合うということが語られていたのかも、ことが言われているのかもしれません。まあ、別にそういう旅とかそういうことじゃなくって、もう通常教会の中でもてなし合うことがすごく大事なんだってことが語られているのかもしれません。よくわかりませんけども、どっちにしてもこのもてなすということは、これは一言で言うと骨の折れることです。結構大変なことです。負担がかかってきます。特に旅人を、誰かを止めるっていうのは結構負担ですよね。そして教会の場合、伝道者にしても誰か旅人にしても、あるみんながそうするわけじゃないわけですね。ある一定の人たちがその人をもてなしていくわけです。止めるわけです。食事を提供し、布団をベッドを用意し、安心して寝れるようにもてなすわけです。負担がかかります。そして負担がかかってくると不平を言いたくなる、文句が言いたくなる。もてなす場合、みんなが均等に負担を負うんじゃなくて、一人の人に、一定の人に、少数の人に何かしらの負担がかかってくる。どうして私だけはこんなことをしなくちゃいけないのか、そういう思いが湧き上がってくる。私だけが損している、私のうちだけが損している、そう言いたくなる。そういう背景の中で、不平を言わずにもてなし合いなさい、言われているんです。これは教会で生きてると、やっぱり現実にいろんな形で起こってくるんじゃないですかね。私だけに負担がかかっている、私だけがどうしてこんなことをしなくちゃいけないのか、みたいな。私忘れられない言葉あるんです。よく思い出します。それこんな言葉、愛するっていうのは自分がいい気持ちになることじゃない。愛するっていうことは損すること、何かしら損しないと愛するなんてことできないんですよ。得しないんです。いい気持ちになれない。そしてそれはね、イエス様のことを考えたら分かるんですね。イエス様って自分がいい気持ちになられたお方じゃないし、もう本当に徹底的に損して生きられた方じゃないですか。そして命を捧げてくださったんです、私たちのために。そのキリストに目を向けないとき、私たちはすぐに不平でいっぱいになってしまいます。どうして自分だけがこんな目に、こんな負担を、自分だけが重荷を、でも間違っちゃいけない。イエス・キリストこそが私たちのすべての重荷を負ってくださったんです。今日の御言葉は、そういう私たちにキリストに目を注ぎ、互いに生きてごらん、不平を言うのをやめてごらん、そしてキリストを見つめて生きてごらん、そう語りかけるのであります。続いてペトロは10節以下でこう語ります。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を生かして互いに使いなさい。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。終わりの時を生きる私たちの生き方がここでも語られています。 私たちの人生も万物が終わるだけじゃなくて、私たちの人生もやがて終わります。そのことを見つめるときにはっきりすることがあります。それは私たちが今持っているもののすべては、本当の意味では私たちの所有じゃないってことです。能力にしても何にしても、体にしても時間にしても富にしても地位にしても、あらゆるものは私たちの人生の中で与えられたものです。そして私たちはこの地上の人生の途上でそれらのものを手放しながら生きていくことになります。そしてやがて全てを手放す時が来ます。もともと私たちは何にも持ってなかった、持って生まれてきた人なんていませんよね。何にも持たずに生まれてきてたわけです。そして何も持たずに去っていく。つまり与えられたものの中で生きてるんだってことです。で、まあ、その中には洗礼を受けて、キリスト者となってから与えられたものもあります。です。つまりあらゆるものというのは私たちの所有ではなく、ある一定の期間私たちに神様から託されているものなんです。それならば私たちはそれらのものの所有者のように振る舞っちゃいけないし、そういうふうに考えちゃいけないんだってことなんです。それがあるからといって誇ったり、ないからといって卑屈になったりする必要はありません。必ずみんな与えられているんです。恵みの賜物、しかもそれがたくさんあるって、さまざまな恵みの良い管理者であるようにって語られているんですよね。で、それが私たちなんです。そしてそれみんな与えられていて、そのみんながそれを分かち合って教会を作り上げていけっていうふうに語られているのが今日の箇所です。そして特に挙げられるのが神の言葉を語る者であり、奉仕する人であります。この奉仕する神の言葉を語る者っていうのは私のような説教者のことです。ふさわしくちゃんと働け、そして奉仕をする者は力に応じて奉仕しよう、力以上のことをやれとは言われてなくて、ちゃんと神様が与えてくださってるんだから、それを用いて奉仕しろって言われてるんです。これは長老であり羊でありますし、でも今日の箇所ではみんなに言われてるんですよね。誤解しないでほしいんです。牧師がいて、長老がいて、羊がいる、そして信徒がいるっていうのと違うんです。牧師がいて、長老がいて、羊がいて、信徒がいる。よく平信徒って言葉あるじゃないですか。平信徒がいるみたいな、そんなピラミッド型で聖書は言ってないんです。みんな賜物の中で生きてるんです。そしてみんなに与えられている。聖書は牧師も長老も羊も信徒も教会員もみんな賜物の中で生きている、与えられたものの中で生きている、そういうふうな教会の姿がここで語られているんです。ピラミッド型の思考は聖書の中にない。神様の栄光のために互いに持てるものを出し合って、与えられているものがあるからそれを用いて神を礼拝する群れを作っていく、そして神様の栄光が表されていくっていうふうに語ってるんです。そしてね、今日の聖書の箇所で準備していく中で私が出会った、ある中華書の中に書かれた言葉なんですけど、こんな言葉があります。書き抜いてきました。困難な状況下にあって注目すべきは、教会が各人のために努力するのではなく、 逆に各人の方が教会共同体の生活の中にあって相互に助け合いつつ、そこでの奉仕を通じて教会のために尽くすということであると。私ね、ここ読んだ時にああって思わずうめきました。あ、そうだって思った。困難な時代なんです。危機の時代なんです。その危機の中、危機が襲ってきてるんです。で、ここで教会が一人一人を守りなさいって言われてるんじゃないんです。一人一人の人たちを教会守らなくちゃいけない、守れ守れ守れって言われてるんじゃなくて、そうじゃなくって、教会の各一人一人に、牧師も長老も執事もね、教会みんな教会の人たちに向かって、ここで語られてるのは教会が守ってくれるっていう話じゃないんです。そのことの中で、教会みんなが使い合って、支え合って、助け合って、もてなし合って、そして教会を作っていくっていうふうに言われてるんですよ。そうやって危機の時を生き抜けって言われてるんです。これは私驚くべきことだと思いますね。教会がサービスしてくれる、自分たちにサービスしてくれるかどうかっていうような問題じゃないんです。みんながそうなって教会っていうのは、この危機の時代っていうのは乗り越えていけるんだっていうふうに言われてるんです。で、思い出した話があります。クリスマスの準備してる中で出会った、初めて知ったお話なんですけど、1937年に ある中学校で英語の先生がこんな話を子どもたちにされたっていうんです。もうずいぶん昔の話、100年も前の話。アルプスの山を越えていく3人の少年の話なんです。こういう話です。 A 君と B 君と C 君が雪のアルプス、ヨーロッパのアルプスですね、ヨーロッパのアルプスを数日かけて北から南に越えていくことになった。明日はいよいよイタリアに着くという前夜、吹雪が非常に激しくなって、 C 君はとうとう歩けなくなって雪の中にうずくまってしまった。疲労と空腹と寒さのために A 君は利口な人だった、賢い人だった。だからこう言った。僕はこれから先の道の様子を見るため一足先に行くよと、こう言って先に行ってしまった。後に残った B 君は C 君を何とかして助けたいと思いながら、体をぴったり寄せ合いながら、とぼとぼとアルプスの山を歩いていった。かなり時間が経って歩いていくと、行く手に何か黒いものがあった。近づいてみると、それは先に行った A 君だった。 A 君は死んでいた、凍死していた。やがて B 君の心に稲妻のようにひらめいた思いがあった。自分は C 君を助けようと思ったが、自分の方が C 君に助けられたんだ。こうして二人は無事に下山した。私この御言葉を、この御言葉じゃない、この言葉を聞いてから、なんかね、頭の中離れられなくなったんですね。そして今日の御言葉となんか重なってくるんです。この御言葉は終わりの時を生きる、非常に厳しい困難の中を生きるってことが背景にあるってことを繰り返し言いました。望みはある、だけどその望みを持ってどうやって生きたらいいのかっていうところで、互いに愛し合えって言うんです。熱く愛し合えって言うんです。そして共に教会を立て上げていけって言うんです。ある一つの言い方をすると愚かしい生き方に見えるんです。こんな危機の時代だから自分のことだけ考えて生きればいいんだみたいな、自分のことだけ守って、自分のことだけ、自分の生き残りだけかけて生きればいいんだって言って、 生きる道もある。だけど聖書はそう言ってないんです。それ危ない、それ危険だ、それ死ぬって。イエス様もおっしゃいましたね。私に従いたい者は誰でも私のために命を失えと。そしたらそれを得ると。自分の命を救おうとする者はそれを失う、うん、自分の命を自分で救おうとする者はそれを失う。そしてね、この A への B 君と C 君は身を寄せ合って体温で守られて救われたわけですけど、助かったわけですけどね、私思うんです、私たちの場合お互いに助け合うところにイエス様が一緒ってことです。そこにイエス様が一緒にいて、イエス様の体温がそこに入ってくるんです。さらにそれが私たちを救っていくんです。ペテロはやっぱりそういうことを私は言いたいんじゃないかなと思うんです。自分さえ良ければいいみたいに今の時代はやっぱりなりやすい。だけどそれはめちゃくちゃ怖いことなんです。そうじゃない生き方っていうのが私はここに示されていることにある驚きを覚え禁じえません。そしてそのことが求められている。ここで語られていることは、目を覚まして冷静に祈りを持って生きていくこと、そしてそこで何よりも愛し合えって言われるんです。終わりの時が迫ってくる危機的な時代を生きなくちゃいけない私たちに、何よりも愛し合え、そして教会作っていけ、賜物を出し合って、与えられている賜物があるからそれを出し合って使えていけ、みんなそうしろって言われていることの意味は、やっぱり深いところの意味はこういう意味なんじゃないでしょうか。神様のなさり方っていうのはやっぱり私たちが普通考えるのとちょっと違うんですよね。もうこの地上の今のね現実だったら自分の家族の自分と自分の家族ぐらいのことだけ考えて生きればいいよって、そうしたら それでそうやって生きるしかないねみたいな。ですけど聖書はそう言ってないんです。で教会って何年も何年ももうずっとこういうことの中に生きてきたんじゃないですかね。私はそのことをもう一度今日ここで語られていることに深い驚きと、そしてまた恵みと、そしてどう生きたらいいのかっていうことへの望みを見出します。望みを絶やさずこの時代を生き続けましょう。主イエスが一緒です。そしてそれは全てのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光を受けになるためです。栄光と力がいよいよ限りなく神にありますように。アーメン。お祈りします。父なる御神様、救いの望みを持って祈りの中で私たちを目覚めさせて歩ませてください。あなたは私たちを愛して私たちの罪をイエス・キリストの十字架によって許し、私たちを救ってくださいましたし、またこれからも私たちを救ってくださいます。愛は多くの罪を負います。そのことを知る私たちが何よりも今の世にあって互いに愛し合うことに生きることができますように、何度もくじけ何度も私たちはそのことで破れを追ってまいりましたが、今ひとたび互いに愛し合いなさいという主の御声を聞き取らせてください。この教会の交わりを祝し、互いに与えられた賜物を捧げて、私たち一人一人がこの教会で教会の教会キリストの教会をキリストの体を形作っていくことの中に今こそ生かしてくださいますように。見栄えがイエス・キリストにありますように。主イエスの御名によって祈ります。アーメン。